今回はですね、視覚障害者の方々の移動と、それから情報アクセス。これを、文字通り根底から変えてしまうかもしれない、ある事業提案書と技術メモについてじっくりと読み解いていきたいと思います。
はい。ことの始まりがこれ、なんと30年も前の1990年代まで遡るんですよね。
30年ですか？
ええ。ある人物が抱いた、全盲でもフラッと本屋に立ち寄って本を立ち読みできたらなっていう、まあ、すごく個人的な夢。それが2026年の今、最先端の AI 技術と出会ってついに現実のものになろうとしてるんです。
なるほど。手元にある資料がその夢を形にする AI ウェアラブルデバイス、リアル目玉親父の事業提案書、
ええ、
それから背景を綴ったブログ記事、さらに技術的な心臓部を解説したメモですね。このデバイスが単に盲導犬の代わりっていう話じゃない。
そうなんですよ。
いかにしてユーザーにとって唯一無二の相棒になるのか、そしてひいては我々全員の日常を拡張する可能性まで秘めているのか、今日はその核心に攻めていきましょう。
はい。
まずこのプロジェクトの原点、その30年内の夢というところから見ていきたいんですが、
はい、
資料によるときっかけはロジクールが出してた目玉親父っていう愛称のウェブカメラだったそうですね。
ありましたね、懐かしい。
まだウェブカメラ自体が珍しい時代に、これを肩に乗せたら本が読めるんじゃないかって、この発想すごくないですか？
すごいですよね。今でこそウェアラブルカメラって普通にありますけど、当時はとんでもないアイデアだったはずです。
ですよね。
でもまあご想像の通り、当時の技術ではコンピューターを肩に乗せるなんてまず不可能ですし、AI の性能ももう全く追いついていなかった。だからそのアイデアは長年胸の内におため温められ続けることになったわけです。
その個人的な夢の背景には、でも非常に切実で大きな社会課題がありますよね。
ええ。
資料に書かれている数字を見て僕はちょっと衝撃を受けました。日本の全盲の方は約20万人いらっしゃるのに対して、
はい、
盲導犬の数がわずか1000頭弱。
そうなんです。割合にすると全体の 0.5% にも満たない。
0.5%、
つまり 99.5% 以上の人は盲導犬のサポートを受けられていないのが今の現実なんですね。そうなると介助者の方を頼むことになるんですけど、ブログ記事にはその葛藤も生々しく書かれていて、今度の日曜空いてるって常に相手の都合を気にしないといけない。
なるほど。
私たちが当たり前に思っている、あ、今日天気いいからちょっと出かけようみたいな、そういう思い立った時の自由がそこにはないんです。
その解決策として、最近はボストンダイナミックス社のスポットみたいなロボット犬の研究も進んでますよね。
ええ。
でもこの提案書ではそのアプローチに対してかなり懐疑的なんですよね。
ええ。そこがこのプロジェクトの面白いところで、単に犬をロボットに置き換えればいいっていう発想じゃないんですね。
ほう。
まず数百万円っていう価格、これではどうしても補助金頼みになってしまって、本当に必要な人にすぐ届かない。
確かに。
そしてもっと本質的な問題として、満員電車とか狭い店内での物理的な邪魔になるっていう点。
なるほど。
ここで資料が問いかけているのは、本当に解決すべき課題は何かってことなんです。
目的は何かと。
そうです。盲導犬のロボットを作ることなのか、それとも視覚障害者の外出をアシストすることなのか。後者であるならば必ずしも犬の形である必要はないと。
はあ。
むしろロボット犬だと視線が低すぎて、人混みの中だと人の足元しか見えない、遠くの危険を察知できないっていう犬の目線問題も指摘してます。
目的から考え直すことで全く新しい形が見えてきたわけですね。
ええ。
その解決策として提案されているデバイスは一体どんなものなのか。それが犬ではなくて着るデバイスということなんですね。
その通りです。具体的にはカメラとかスピーカーが内蔵されたヘッドセットと、
はい、
あと振動とか牽引機能がついたショルダーベルトの組み合わせです。日本の伝統的な背負子、背負い子をイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。
なるほど。足元に実体がないから、それこそ満員電車の中でも誰の邪魔にもならない。
そういうことです。
そしてこのデバイスのインターフェースが本当に秀逸だと思いました。
ええ。
危険が迫るとショルダーベルトに内蔵されたモーターが、まるで盲導犬がリードを引くみたいにグイッと肩を物理的に引いてくれる。
ここは非常に考えられてますよね。音声で危ないって警告されるよりも、体が直接引かれた方が人間の反応はコンマ数秒早い。
確かに。考えるより先に体が動きますもんね。
ええ。
まさに動物的なレベルでの安全確保だ。
そうですね。
となると、その的確な判断を下す頭脳 AI の仕組みが俄然気になります。提案書で何度も強調されているキーワードが完全ローカル実行でした。
はい、ここがこのプロジェクトの哲学が最も現れている部分かもしれません。便利なだけじゃなく、信頼できなければ意味がない。
ほう。
特に命を預けるデバイスとなると、ネットがつながらないだけで機能が止まるなんて絶対にありえないわけです。その思想がこの完全ローカル実行、つまり全ての処理をデバイス内で完結させてクラウドに一切接続しないという決断につながってます。
完全にオフラインで動くと、そのメリットはまず信頼性ですよね。地下とか災害時でも止まらない。
ええ、それからサーバーとの通信ラグがないから応答速度も速い。
うん、
そしてもう一つ見過ごせないのがプライバシーです。カメラで捉えた周辺の風景とかユーザーとの会話内容を一切外部のサーバーに送信しない。
ああ、それは大きい。
自分の生活の記録がどこかの企業のサーバーに蓄積されていく心配がないわけです。四六時中身につけるデバイスだからこそ、この安心感は計り知れない価値を持ちます。
その完全ローカル実行という高い理想を実現するための心臓部、半導体についても技術メモで具体的に言及されてますね。
はい。
普通こういうエッジ AI デバイスだと NVIDIA のジェッソンあたりが思い浮かびますけど、ここでは BPU ナッシュというもともと車載用のチップが名指しされています。これは何でしょう？
技術メモから読み解くと、非常に戦略的な選択であることがわかります。利用は大きく3つ。
3つ。
まず第1に、圧倒的な電力効率です。 10W 程度、まあスマホの急速充電器くらいの低い消費電力で非常に高い AI の計算能力を発揮できる。
ほう。
バッテリーで1日中動かす必要があるウェアラブルデバイスにとってはまさに生命線といえる特性です。
なるほど。まず電力効率ですね。でもそれだけなら他にも選択肢がありそうな気もします。このBPU なしが持つ他にはないアドバンテージっていうのは何なんでしょうか？
それが第2の理由につながります。このチップは特定の AI の計算方法にこう特化してるんです。
特化。
具体的には音声認識のウィスパーとか対話 AI のラマ3なんかで中心的に使われるトランスフォーマーっていう計算をハードウェアレベルで高速化できる。
はあ。
これにより遅延のない人間と話してるかのような自然な対話がローカル環境で可能になるんです。
AI との会話がスムーズかどうかは使い心地に直結しますもんね。
ええ。
そして3つ目の理由が、もともとが車載用であること。
その通りです。自動車向けに設計されているということは、人の命を預かることを前提とした極めて高い信頼性と安全性の基準をクリアしているということです。
なるほど。
このチップを選ぶこと自体がデバイス全体の信頼性の担保に、まあ、なっているわけですね。
しかもさらに面白いのが、この高性能なチップを一つだけじゃなく複数搭載するマルチプロセッサ構成という戦略です。これはどういうことでしょう？役割分担でもさせるんですか？
まさにその通りで、非常にクレバーな設計思想です。技術メモには2つのユニットに機能を分ける案が書かれてます。
2つのユニット。
まずユニット1はいわばセキュリティ担当。常に稼働していて、周囲の障害物検知とか衝突回避といったユーザーの安全確保に 100% 専念します。
なるほど。安全が最優先。ではもう一方のユニット2は？
こちらは対話とか情報収集を担当します。ユーザーから駅はどっちって話しかけられたり、本の要約を頼まれたり、そういった少し複雑な処理が必要な時だけフルパワーで起動する。
ほう。
普段は省電力モードで待機しているわけです。
うわ、賢い。つまり角に動いているのは安全確保用の最小限のシステムだけで、バッテリー消費を抑える。
ええ。
そして万が一対話用の AI が何かの弾みでフリーズしてしまっても、安全を守るユニット2だけは絶対に動き続けてくれると。
そういうことです。
この冗長性の確保は本当に命を預けるための設計ですね。
見事な設計思想だと思います。これだけ考え抜かれた技術が実際の生活をどう変わるのか、提案書に書かれていた利用シーンがすごく印象的だったんですよ。
はいはい。
まずはこれまで困難だった外出です。今まではボランティアの方の予定に合わせて気を使いながら外出していたのが、
このデバイスがあれば思い立った瞬間に一人で見知らぬ街へも行けるようになると描かれていますね。
例えばユーザーが駅はどっちって尋ねると、デバイスが音声で、右方向です、あ、前方から自転車がすごいスピードできています、少し左に寄ってくださいみたいに具体的に教えてくれる。
うん。
そして本当に危ない時には 先ほどのショルダーデルトが肩をぐいっと引いてユーザーを物理的に止めてくれる。
まさに相棒ですね。指示するだけのナビじゃなくて、一緒に周囲を警戒して、いざという時には体を張って守ってくれる。
そうなんです。そしてもう一つ、このプロジェクトの原点であり、僕が最も感動したのが読書支援のシーンです。
ああ、これですね。
これまで本屋さんに行っても棚にどんな本があるかもわからず、もちろん立ち読みなんて不可能だった。それがこのデバイスがあれば、ただ気になった本を手に取ってヘッドセットのカメラで見つめるだけでいい。
うん。
すると AI が瞬時に本の表紙の文字とか中のレイアウト、たとえ縦書きやルビがあっても正確に認識して、
はい、
これは技術の歴史という本です。著者は〇〇、目次を読み上げますか、それとも中身を要約しますかって解説してくれる。
はあ。
つまり書店に並んでいる膨大な紙の本が手にした瞬間に全て自分専用のオーディオブックのようにアクセス可能なコンテンツに変わるわけですよね。
そういうことですね。
30年来の夢がまさに実現する瞬間だと。
まさに。これは単なる文字読み上げ機能ではないんです。視覚情報そのものを意味のある情報に変換して届ける、情報へのアクセスにおける根本的なバリアを取り払う試みといえます。
さて、これだけ画期的なデバイスとなると、やはり気になるのは価格と、どうやって世の中に広めていくかというビジネス面です。
はい。
まずコアとなる市場はもちろん視覚障害者の方々。資料では目標価格が20万円程度、市場投入時でも50万円以下を目指すと書かれていますね。
この価格設定が実は非常に重要な戦略なんです。補助金なしで買えるという点が繰り返し強調されています。
ああ、なるほど。
補助金を前提にしてしまうと制度の変更に左右されたり、本当に必要としている人に必要なタイミングで行き渡らなかったりする。その問題をビジネスモデルの段階から解決しようという強い意志を感じますね。
盲導犬は供給不足で、ロボット犬は高価すぎる。この補助金なしで買える高性能アシストデバイスというカテゴリーには実質的な競合がいないブルーオーシャンだと分析されてますね。
ええ。しかしこのプロジェクトの射程はそこにとどまらないんです。
ほう。
提案書に書かれた拡張市場のコンセプトがまた面白くて、 FRIDA for everyone と掲げています。
FRIDA、 ああ、映画アイアンマンに出てくる主人公を常にサポートする AI 執事の名前ですね。
そうです。自分の視界を共有して常に的確なアドバイスをくれる存在、これって晴眼者、つまり目の見える私たちにとっても非常に魅力的ではないかという視点です。
ああ、なるほど。
視覚障害者のための特殊な機器として閉じるんじゃなくて、誰もが使える便利なツールとして展開する未来を描いています。
具体的なユースケースも挙げられてますよね。例えば危険な歩きスマホの代わりに、視界は前を向いたまま音声とベルトの牽引でナビゲーションしてくれる機能とか、海外旅行中に目の前の看板とかメニューをリアルタイムで翻訳してくれる機能も便利そう。
ブログ記事で触れられていたユニークなアイデアで、メシセコンドなんていうのもありましたね。
ありましたね。僕あれ大好きなんですよ。
あれ面白いですよね。
疲れてる時にメニューを選ぶのさえめんどくさいって時に、ボクシングのセコンドみたいに、今日はこれにしとけって AI が食事のアドバイスをしてくれるっていう。
一見すると冗談のようですけど、これ結構本質的だと思うんです。現代人って日々無数の小さな意思決定に脳のリソースを奪われてますから。
確かに。
その負荷を少しでも減らしてくれる AI アシスタントという需要は確実にあるでしょうね。
確かに。僕なんて優柔不断だから毎日欲しいくらいですよ。今日はこれにしろって背中を押してくれる AI 執事ですか。いや、でも本当に始まりは特定の人々の課題解決だったものが、結果的に社会全体の利便性の向上させるツールにつながっていくんですね。
まさにそれこそがインクルーシブな技術開発の理想的な姿かもしれません。
ということで、今回は AI ウェアラブル、リアル目玉親父の構想を深掘りしてきました。単なる補助器具の枠を超えて、プライバシーを絶対的に重視した完全ローカル AI を搭載し、移動と情報の自由を取り戻すための相棒、
ええ、
そして将来的には私たちの知覚そのものを拡張するツールになるかもしれない、そんな壮大なビジョンが見えてきました。
30年前に生まれた個人的な夢が、半導体や AI といった技術の成熟という時代の波と見事に出会った。 そしてある一つの切実な課題を解決するために考え抜かれたソリューションが結果として社会全体の可能性を押し広げる、非常に示唆に富んだプロジェクトでしたね。
さて、今回の資料の最後に少し気になる記述がありました。このデバイスのソフトウェア、つまり賢くて信頼できる AI の脳の部分が自動運転電動椅子のコントローラーにも応用できるという一文です。
はい。
もしこの AI の脳をさまざまな身体や機械に移植できるとしたら、次は私たちの社会のどんな不自由を解決できるでしょうか。少し考えてみるのも面白いかもしれません。